では、ルツ記に行きましょう。ルツ記の3章と4章。この教会では、神のご計画の全体を余すとこなく、共に学ぼうということで、創世記から黙示録までコツコツコツコツ3年前からもう4年目に突入しますけど、創世記の1章の1節から進めてきました。学んできて。今、今日はルツ記の3章と4章で、私の予定では今日ルツ記が終わるんですが、あくまでも私の予定では。でもこの 3章と4章は、まあ一つの話というか、一つにくくった方がわかりやすいので、3章と4章を一緒に学んでいきたいと思います。さっきの詩編で読んだように、その創世の始めからその創世記から始まって、その出エジプト記で神がイスラエルの民を、エジプトから連れ出して、そして荒野をその生かして食べるものを与え、飲む水を与えて必要なものを、またその強大な敵をその打ち破って神が。そしてそのイスラエルの地に導き入れて、それでそのイスラエルにその相続として、それぞれの部族によって分け与えられたんですね。で、ヨシュア記の中では、彼らがその神に応答して一歩踏み出すときに、神が彼らに力を与え、その、イスラエルの地を、約束の地を彼らはその占領していった。で、そのヨシュアの後、その、王がまだ立たないときに、そのリーダーが立って、神に対して生きていくぞって、神に対して私たちはその一つになっていこうというそのリーダーがいなかったので、知識というのは私たちルツ記の前にやりましたけど、各々がその各々の目に正しいということをそれぞれが行ってたって。だからものすごいぐちゃぐちゃですよ。まともなことが起きないんだよ。それでも神は捨てないんですね、イスラエル。ご自分が選ばれた民を。で、彼らがその、でもイスラエルが自分で蒔いた種を刈り取ることを良しとされたんです。それはその苦しみの中で、苦しんで苦しいよって言って、ああ、そういえば、神に頼ることを忘れてたって。そういえば、誠の神を捨ててたって。そして神に立ち返るために、神に悔い改めて、もう一度その神に、その、頼るために、彼らが刈り取ることを、痛い思いすることを許可された。私たちも同じですよ。何度も神の前にその助けてくださいと言って助けられて、ああよかったって息ついた瞬間、喉元過ぎればなんとやら、すぐ忘れてしまって、すぐ神に従わなくなってしまって、また思い返その気がついたら、その火の車になってます。そういえばまた神から離れてしまった。でも神のその恵みは常しまなまでって、そのさっき読んだみたいに。神は恵み深いんですよ。で、私たちを話したくないんですよ。愛してるから。私たちが神に対してどんな態度を取ったとしても、神は私たちに対する態度を1ミリも変えません。その愛するという態度。私たちをかわいそうに思って、その罪の中から引き上げて自由にして、ご自分との関係の中で。私たちがその永遠に滅びることがないように、むしろ永遠の命を与えようとして、忍耐してくださる。で、このルツ記も、ルツという女性のモアブ人の、まあ、話ですけども。で、それもその知識の時代の中で起こりました。このぐちゃぐちゃしてる、もうどうしようもない、神に対してもう思いっきり敵対してるような、望みも何もないような時代にあって、でも、ナオミさんとか、ルツさんとか、ボアズさんとか、ここで出てくる人たちは、神に従ってた人たちがいたんですね。そして確かに、神は、この、イスラエルの民を、またそれだけじゃなくて、私たち日本人も含めて、世界中の人たちを、救おうとして、その救いの計画っていうのを、面々とその、やめることなく、進めていったんです。今日はその、ルツ記の最後の部分です。3章と4章です。ねえ、一言祈ってから始めます。天の父さん、今日もどうぞ、ここに書いてあることを理解できますように。あなたの、その、尽きることのない、常しえまでに続く、恵みを知ることができますように。どうかお助けください。あなたがどうぞ私たち一人一人に聖霊を与えて、あなたの霊によって、あなたの力によって、あなたが言わんとしておられることを理解できますように、ここに書いてある事柄を理解できるように、どうかお助けください。お願いします。語る私もどうぞあなたが助けて、語るべき言葉を与えてください。あなたについて、あなたの恵みについて、イエス・キリストについて、ここに書いてある事柄について、わかりやすく説明できますように力を与えてください。お願いします。 そして私たちが今日ここであなたのことを学んで、それを日常生活に持って帰れますように、どうか私たちの心にあなたが語りかけてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。で、月の3章の1節からお読みします。姑、ナオミは彼女に言った。娘よ、あなたが幸せになるために身の落ち着くところを私が探してあげなければならないのでしょうか。で、月の1章と2章、1章はそのナオミさんがご主人のエリメレクさんと二人の息子と一緒に、あまりにもそのユダのベツレヘムのその飢饉がひどかったので、モアブの野に逃げたんですよね。本当はそこで逃げないで、その約束の地で神に頼ればよかったんですけどね。で、その家族で行きます。その、さっき今出てきてるそのルツっていうのは、娘よって言ってる。ルツさんは、そのモアブの野で、お嫁さんとしてきた、モアブ人の女性です。で、その、ナオミさんのご主人のエリメレクさんも、また二人の息子たちも先に亡くなってしまった。それで、ナオミはどうしようかって。でもその神がイスラエルを顧みてくださって、そしてその食べ物を与えてくださったって、神は恵み深い方なんだっていうことを耳にして、イスラエルの地に帰ることにするんです。十年、もしかしたら十数年経ってるでしょう。で、一人の、その、お嫁さんは、自分の家に帰っていきましたけど、ルツさんは、あなたの民は私の民で、あなたの神が私の神なんですって。あなたから絶対に離れませんって。ナオミに従ってきたんです。で、たまたま、その、彼らも、二人とも貧しいので、二人とも未亡人ですから。それで、その、落ち穂拾いに行くんですよね。で、それを拾ってたところが、たまたまそのボアズさんという、このナオミさんの親類の畑でした。で、ナオミはそのルツに対してあなたが幸せになるためにって、その何かしてあげないと私はいけないんでしょうかって、逆にこれ逆説的に捉えるというか、いや、してあげなくてもいいよね。わかってるよね、何をするかはっていうことをここで言ってるんですね、きっと。二節を読んでみると、ところであなたが若い女たちと一緒にいたところのあのボアズは私たちの親戚ではありませんか。ちょうど今夜あの方は内場で大麦をふるい分けようとしています。あなたは体を洗って油を塗り晴れ着をまとい内場に下っていきなさい。しかしあの方の食事が終わるまで気づかれないようにしなさい。あの方が寝るとき、その寝るところを見届けてから入って行き、その足のところをまくってそこに寝なさい。あの方はあなたのすべきことを教えてくれましょう。ルツは姑に言った。私におっしゃることは皆いたします。で、ナオミがこのルツに対して提案してるんですけど。ルツの幸せを願って、その身の落ち着くところを探す。つまり、その結婚相手を探すという話です。そのボアズのことをルツも知ってるし、ナオミもよく知っています。ボアズはそのルツに対して特によくしてあげてるわけですから。でもその理由っていうのは、そのボアズさんが、ルツさんについて、よく、いい、その、情報を聞いたからです。その、姑の、ナオミに対して、本当によく使えてるって。それで、その、特別に、扱ったんですね。で、ボアズは私たちの親類ではありませんかって。つまり、その、ボアズがふさわしい結婚相手だということを言ってるんですけど、この、ナオミの提案を見てると。で、この、親類っていうのは、ゴエルっていう、ヘブライ語で言うと。その買い戻しの権利のある親類です。買い戻しの権利っていうのは、私と一緒に学んできた方々は覚えてらっしゃるかな？覚えてないかな？後で説明します。でもその買い戻しの権利のあるその親類ではないかというふうに言ってるわけです。そのゴエル、その親類っていうのは、イスラエルからその人の名前が、自分の名前が絶えないための救済措置ですよ。立法に書いてある。つまりその、ある人が貧しくなった時に、それぞれのその、家に土地が割り振られてますから、みんなその土地は持ってるんですよ、最初。で、その貧しくなってもう食いぶちに困るから、そのお金にしようって。その時にその土地を売ってもいいよっていう話です。でもその土地が永遠にその人の手から離れないように、イスラエル人のその手から離れないように、それをその転売しちゃダメだって。 49年間、それは人の手に渡るって最長ね。でも50年目はヨベルの年だって。全部その買われたもの、土地はその人の地に戻るんです。だから土地の売買っていうのは基本ないんですよ。ないというか、完全に永遠に自分のものになるってことは基本ないんです。例外はありますけど、そこはもう今説明します。なので、その親類、自分のその親類がもうこの土地を手放しますって、お金にしたいですってなった時に人のものになるんです。で、その土地を親類が買い戻してあげて、後でその50年、その40、その50年目のヨベルの年に、その人の手に返すように、自分の親類のもとに、その自分の、家族の親戚の人たちから、その自分のその土地がなくなることがないように、少しお金に余裕のある人の親類が買うんですよ。そして50年目に返すんです。そうやってその土地がなくならないようにしてたわけです。で、もう一つは、その子供を残さないで、その死んだ人たち、もうその自分の名前が途絶えるわけですから。そうならないように、その子供を残さないで死んだ夫の兄弟とかが、その妻をめとって、その人の名前をつけて、その、子孫を残していくっていう。そしたらイスラエルの国からその人の名前がなくならないからって。で、そういうその救済措置があったんです。それをする、権利のある親類、ナオミに対して。なんかナオミとの親類、ナオミの夫のエリメレクさんの親類。そういうことができる。エリメレクさん子供いなかったんです。あ、ごめんなさい。子供二人いたんですけど、その二人が亡くなっちゃったので、先に。で、子供がいないんです。で、そのエリメレクさんのその家系を相続するというか、その絶やさないために、その買い戻す土地もそうだし、その奥さんをめとって、そこからその子孫をまた起こすということができる権利の持ってる親類です。それがボアズだって。だから、ナオミにしては、見れば、そのボアズに、ルツをあげると言ったら変ですけど、めとってもらうというか、ルツがボアズの妻になることが、そこで結婚することが、それはもう当然だなと思ったわけです。もちろん、そうやってその、立法的なことも視野に入れてるし、もう一つは、そのボアズがどういうふうにそのルツに接してるかっていうのをルツから聞いてるはずですから。ボアズの人柄や、その、隕石関係も考慮に入れて、いや、ボアズは私たちの親類で、私が何かしてあげないといけないんだろうかって、ボアズがいるじゃんって。そういうふうに、ボアズを押したわけですね。そして、ボアズのところに行きなさいって。で、体を洗って油を塗り、晴れ着をまとい、内場に行きなさい。ボアズが食事を終えるまで気づかれないようにしなさい。ボアズの寝てるところに行って、足のところで寝なさい。ナオミは、ルツに対して、呼ばいをかけろとか言ってるんじゃないんですよ。色気で押し切れとか言ってるんじゃないんですよ。そんな話じゃないんです。もちろん。主人の足元で寝るというのは、この当時、どういう人たちかっていうと、しもべですよ。奴隷なんですよ。奴隷たちは、そのしもべの、ごめんなさい、主人の足元で寝てたんですよ。しかもこれ外ですからね、お家じゃなくて。だからその、ボアズに対して、それをすることによって、ルツはその、従属というか、私はあなたのものですって、あなたに従いますというその態度を示すわけです。と同時に、その、どうか私を、ルツがね、私をあなたの妻にしてくださいというその懇願する方法でもあるわけです。だそうやって、そのナオミはルツに、ボアズのところに行きなさいというふうに言いました。で、ルツはそのことを聞いて、ナオミのその提案に従順に従ったんですね。このルツさん。ナオミのことを信頼してるし、またボアズのことも信頼してるんですね。六節、こうして彼女は内場に下って行って、姑が命じたすべてのことをした。ボアズは飲み食いして気持ちが良くなると、積み重ねてある麦の端に行って寝た。それで彼女はこっそり行って、ボアズの足のところをまくって、そこに寝た。ボアズはその麦の内場の端で寝てたと書いてあります。この当時、獅子の時代ですから、知識の。その収穫の時になんか変な人たちが泥棒が来て、その収穫したその麦っていうのを全部持ってかれるっていうことだって怒ってたんでしょうね。だからそうやってその自分の収穫物っていうのをその守ってたわけです。今、久米島は製陶機の最後の最後の方で、こっちに来る時にもう最後のその積み荷を 積んでねっていうふうに置いてあるところがたくさんありましたよ。それで、誰かがこんなの持ってってですよ。これ私のですとかって言って、生徒工場に持っていくようなことが当たり前のように起こってたら、そこに誰か見張りを置くでしょ。そんな話です。ダボーンさんも、そこで自分のその収穫物がなくならないように、取られてしまわないように、そこで寝てたんでしょうね。8節、夜中になってその人はびっくりして起き直った。眠気が吹っ飛んだんですね。なんと一人の女が自分の足のところに寝ているではないか。それはびっくりしますよ。彼は言った、あなたは誰か。彼女は答えた。私はあなたの橋ため、ルツです。あなたの覆いを広げて、この橋ためを覆ってください。あなたは買い戻しの権利のある親類ですから。からルツは、その、坊主に対して懇願してるんです。お願いしてるんです。私、誰だって言われて、私はあなたの橋ためのルツです。そこでもその橋ためって言葉を自分で使ってるんですよ。私はあなたのしもべです。あなたの覆いを広げて、この橋ためを覆ってください。一緒に寝ましょうみたいな、そんなこと言ってるわけじゃないんですよ。その当時、未亡人に対して、その覆いをかけるっていう、自分のそのショールとかね、それを、そのかけてあげるというのは、その自分のその妻にして、自分がそのメトローという、その、アクションというか、その行為なんですよ。だからあなたの覆いを広げて、あなたの橋ためを覆ってくださいって、私をその庇護のもとに、あなたのその恵みのもとに置いてくださいって、お願いしますって。あなたは買い戻しの権利がある親類ですから。私をその、あなたのものにしてくださいって、この、ある意味プロポーズをしてるわけです。で、それを聞いてボアズは、こう答えます。実際、するとボアズは言った、娘さん、主はあなたを祝福されるように、あなたの後からの真実は、先の真実に勝っています。あなたは貧しいものでも、富むものでも、若い男たちの後を追わなかったからです。さあ、娘さん、恐れてはいけません。あなたの望むことは皆してあげましょう。この町の人々は皆あなたがしっかりした女であることを知っているからです。で、ボアズは一番最初に、わかりましたとか、嫌ですとか、そういう話じゃないんですよ。ボアズが最初にルツに対して言った言葉は、主があなたを祝福されるようにって。ボアズは誰が人を祝福するかということをよく知っているんです。自分を通してであろうと、人を通してであろうと、祝福するのは神だって。私は人を祝福することはできませんが、私は人の祝福になることはできます。神から良いものを受け取って、それを皆さんに届けたら、私は皆さんの祝福になるんです。それをくださったのは神です。そして神を褒めたたえるんです。私はその、誰に対しても祝福になることなんかできないんです。だって祝福っていうのはイエス・キリストを信じる信仰によって、義と認められることで正しいって。そして聖霊が与えられることだって、両方とも私の権限では、私の頑張りにでは、どうやっても、皆さんにそれを提供することできない。ルツの真実を知ってるって、先の真実に、あなたの後からの真実は先の真実に勝ってるって。先の真実っていうのは、そのルツがナオミに対して、その、行った真実ですよ。良いことを尽くしたんですよ、ナオミ。後からの真実っていうのは、その、貧しいものでも、富むものでも、若い男たちの後を追わなかったって。だから自分がもう未亡人になって、夫がいなくて自分は若いから、その、男性だったらその、誰彼構わずに、私の面倒を見てよ、みたいな感じで、そういうふうにしなかったって。それは神に対してのその真実ですよ。後からのその真実っていうのは先に勝ってるって。あなたは確かに、その、定説を守って、そして、神の前に、その真実を守ったねって。十二節、ところで確かに私は買い戻しの権利のある親類です。しかし私よりももっと近い買い戻しの権利のある親類がおります。今晩はここで過ごしなさい。朝になってもしその人があなたに親類の役目を果たすなら結構です。その人に親類の役目を果たさせなさい。しかしもしその人があなたに親類の役目を果たすことを喜ばないなら、私があなたを買い戻します。主は生きておられる。とにかく朝までおやすみなさい。ボアズは自分がそのルツを買い戻すその権利のある親類だということをよく知ってたんです。でもあえてボアズはルツのことを自分のものにしなかったんです。権利はあるわけだからその権利を使ってたらよかったんです。でも使わなかったんです。さっきのこの後からの真実のところで貧しい者でも、富む者でも、若い者たちの後を追わなかったというふうに書いてありますけど、 おそらくなぜそのボーズがルツに対してその権利を行使しなかったかっていうと、自分は知ってたのにもかかわらず、もちろんその自分よりももっと近い買い戻しの権利のあるその親類がいるっていうのが一つですし、またもう一つはおそらくそのボーズはルツよりもかなり年齢が上なんだと思います。だから私のようなそのものに、もののその妻として迎えても、この人が本当に幸せになるんだろうかって、ルツのことを考えてたんですよ、ボーズ。だから自分からルツに近づいていかなかったんです。強制的にすることもできたけども、でもしなかったんです。イエス・キリストは私たちのことを愛しておられるんですよ。また父なる神は私たちのことを愛しておられるんですよ。どれほども何かっていうと、ご自分の御子をも惜しまずに与えられるほどに、私のことを、あなたのことを愛してるんです。でも決して、私を愛しなさいって強制されないんです。愛し合うという関係は、その、選択する関係だからです。そこに自由意志を働かせて、他の人でもなく、私を愛する、あなたを愛しますというのが愛する関係なんです。強制的にその愛し合うという関係っていうのは、それはもう愛し合うじゃないです。昨日友人の結婚式に行ってきました。いいですね。神の前に、神に従ってやっていきますって、三つ寄りの糸は簡単に切れないって。あれ、毛利元就が言ったわけじゃなくて、多分、三本の矢とかって言って。でも、ソロモンが、伝道者のそれで言ってるんですね、それね。三つ寄りの糸はなかなか切れない、簡単に切れない。夫と、妻と、真ん中はイエス・キリストですよ。三本がそのより、よって作られたその糸っていうのは切れないってなかなか。強いって。イエス・キリストも、その私がイエス・キリストを愛すことをとても願ってるんです。私たちのこの地上での夫婦の関係もそうですけど、私は妻のことを愛していて、妻が私のことを、その愛してくれることを期待してますよ。でもそれは決して、強制できるようなもんじゃないんです。妻がなんで私と結婚したんですかって言われて、他に選択肢がなかったからですとか、もう年齢も年齢だったし、ここで結婚しとかないと終止符にしとかないと、次がないと思ったからとかって言われたら、私全然嬉しくないし、愛されてる感じしないです。でも私なんかよりもはるかに能力のある人たちがたくさんいて、私なんかよりもはるかに、私が自分がそうだって言ってないけど、その、見た目がかっこいい人たちがいっぱいいて、この地上で。私なんかでもはるかにできる人たちや、ものを持っている人たちはたくさんいるにもかかわらず、私のことを愛するって決めてくれたということを確認するたんびに、ああ、愛されてるなって思うんですよ。それは逆も同じだと思いますけど。それは強制じゃないから、愛するって。イエス・キリストも私たちのことを強制して愛するようにさせないんですよ。でも愛したいというその思いを神が聖霊によって与えてくださるんですよ。だってこんなにも良くしてくださるんだから。こんな私をも愛してくられて、私が滅びないように私のその罪を許してくださるために。神がね。神のその怒りが私に下らないように、イエス・キリストが私を愛して、そして十字架に苦しんでついて死んでくださったって、そのことを知るから、ありがとうって愛したいですというその思いを与えてくれるんです。だから愛するんですよ、キリスト。だから従うんですよ、この方。ボーズに話は戻りますけど。自分からルツに近づかなかったんです。あえて。でもここで問題があります。ボーズはこう言ってますね。私よりももっと近い買い戻しの権利がある親類がいるって。だから自分はその2番目だって。1番目にその土地や、またそのルツを買い戻して自分のものにする、その権利のある人がいるって。その序列があるわけです。で、ボーズはナンバー2だって。ナンバー1がいるよって他に。で、13節では、その、もしその人が、親類の役目を果たすんだったら、さっきの、ゴエルという。果たすんだったら結構です。でもそうじゃないんだったら、私が買い戻しましょう。で、ボアズは、なんていうんですかね、その、この人を自分の妻にしたいという、その自分のその、肉的な思いによって動かないんです。ルツが幸せになるのは、どのようにしてかっていうと、その神が願っておられる、神が決めておられる方法に、その方法によってでしか、ルツは幸せになれないというふうに、この人は、ボアズは確信してるんですよ。自分はルツを買い戻して自分のその妻としたいんだけども、でも神が決めておられるルールがあるんですよ。自分はナンバー2なんです。それを、その権利を行使する。ナンバー1の人が、その自分よりも先に、 そのルツを自分のものにできる人が、その私がルツを買い戻しますって言うんだったら、それは神が決めたことだから、神に決定権があって、私はその神の決定を尊重するって。だから自分が無理やりそのルツを自分のものにするよりも、この自分の親類がルツをめとった方が絶対に幸せになるっていう、そういう発想からそのボアズは動いてるんです。それで最後のそのセリフがルツに対して言えるんですよ。主は生きておられるって。とにかく朝までおやすみなさいって。僕なら寝られないんですよ、怖くて。どうなるんだろう、明日の朝どうなるんだろう。自分、誰のものになるの、誰と結婚するのみたいな。自分の願いとか、その、なんかその状況の中に、このぐちゃぐちゃになって、どうなるの、どうなるのって。でも主は生きておられるって。神がすべてを知っておられて、神がそのすべて把握しておられて、神が導かれるから、だから安心して寝ていられるんだよ。そしてボアズは、ルツを返します。14節、そこで、こうして、彼女は朝まで彼の足のところで寝たが、彼の見分けがつかないうちに起き上がった。彼は内場に、この女の来たことが知られてはならないと思ったので、これもルツの、その、名声を守るというか、ルツを守るためですよ。あなたの着ている外套を持ってきて、それをしっかり掴んでいなさい。と言い、彼女がそれをしっかり掴むうちに、大麦6杯を測って、それを彼女に負わせた。こうして彼は町に行った。ボアズはルツを返します。誰も知られないようにね、朝早く。そして街頭に大麦6杯って、調べてみると約120リットルって。120リットルっていうのはどのくらいの大麦かっていうと、81キロあるんですよ。持てるんですかね、これ。どうやって持って帰るのかわからないですけど。で、それで、うちに帰ります。16節、彼女が姑のところに行くと、姑は尋ねた。娘はどうでしたか？ルツはその人が自分にしたことをみな、姑に告げて言った。あなたの姑のところに素手で帰ってはならないと言って、あの方はこの大麦6杯を私にくださいました。姑は言った。娘をこのことがどう収まるかわかるまで待っていなさい。あの方は今日そのことを決めてしまわなければ落ち着かないでしょうから。で、ルツがナオミに対して報告します、すべてを。で、ナオミに対してもそのボアズは敬意を表して、その大麦6杯のめっちゃそのたくさんのその大麦を渡しました。で、ナオミはそのまあボアズがすぐに行動を起こすだろうということを知ってたので、また神に対してのその信仰によって神がその後は導いてくださるということをそのナオミは信じてたので、だからどう収まるかどうかわかるまで待っていなさい。神に祈ったことありますか？これはどうしたらいいでしょうか？この先私はどうしたらいいんでしょうか？この迫り来る、あと、いついつまでに決めないといけないんですけど、これを自分はここに行くべきでしょうか？自分はこれをやるべきでしょうか？例えば結婚だったら、私はこの人と結婚すべきでしょうか？どう収まるかどうか分かるまで、待ちますか皆さん。神を信頼して。それとも、いや、もう、これ、ここで決めんといけんから、もうそんなん言われても、今これ、こういう状況だから、私はこれがしたいから、もう何もないってことは、やるってことですね。やりますよ、やりますよ、やりますよ、ダメだったら止めてくださいね。やりますよ、やりますよ、はい、やります、みたいな感じで、神の、それがどういうかっていうのを待たない。はっきりその自分でどうなるかっていうのは分からないまま、そのことをどんどん自分がやること、やりたいことに対して進めていきたくなるんですよ。そして痛い思いを、たくさん私はしてきました。ナオミもルツも知ってたんですよ。ナオミも痛い思いしてますから。モアブの野に行って。でもどうなるか分かるまでその神がその答えを必ずくださるから。それまで待って、静かに。どうなるか分かるまで待ってよ。待つことも大切です。行きなさいって言われたら行くこともあと行くしかないですけど。4章1節。一方、ボアズは門のところに登って行って、そこに座った。すると、ちょうどボアズが言った、あの買い戻しの権利のある親類の人が通りかかった。ボアズは彼に言葉をかけた。ああ、もしもし。ここに立ち寄って、お座りになってください。彼は立ち寄って座った。それからボアズは、町の長老10人を招いて、ここにお座りください、と言ったので、彼らも座った。その門というのは、まあ、基本一箇所です。で、それで、そこから人が出入りするので、そこに人の往来があるんです。で、その町の長老たちがそこにいたりして、町を裁いてるっていうか、そのリーダーね、その何が正しいか何が正しくないかとか、そういうことを決めるというか、そういう決める人たちがそこにいたりするんです。まあ、私たちのこの久米島でいう あまり機能してないかもしれないけど、公民館みたいな感じです。そこに行ったら誰かがいて、その何か物事を問題が抱えている時に行ったら、それを裁いてくれる、それをその白黒はっきりさせてくれる、どうしたらいいかをその教えてくれる長老がいるんですよ。それが門です。そこに、そのボアズは行ったんですね。で、そのボアズよりも先にルツを買い戻す権利のある親類が来て、で、彼を呼び止めて、まあまあ座ってくださいって、ああ、もしもしって。で、それで長老を10人招いて、そこで今からこれから話し合うことの証人になってくださいって。10人の長老を招きました。3節、そこでボアズはその買い戻しの権利のある親類の人に言った。モアブの野から帰ってきたナオミは、私たちの身内、エリメレクの畑を売ることにしています。私はそれをあなたの耳に入れ、ここに座っていると、人々と私の民の長老たちとの前で、それを買いなさいと言おうと思ったのです。もしあなたがそれを買い戻すつもりなら、それを買い戻してください。しかしもしそれを買い戻さないのなら、私にそう言って知らせてください。あなたを差し置いて、それを買い戻す人はいないのです。私はあなたの次なのですから。すると彼は言った。私が買い戻しましょう。やばいですね。で、そのエリメレクの畑を売ることにしましたよって。で、土地のその買い戻しについては、そのレビ記の25章に書いてあります。まあ、そこは後で、もしよかったら読んでください。レビ記の25章の25節だけ読みしますね。もしあなたの兄弟が貧しくなり、その所有地を売ったなら、買い戻しの権利のある親類が来て、兄弟の売ったものを買い戻さなければならない。レビ記の25の25に書いてあります。で、それで、そのエリメレクの畑を売ることにしたから、で、それをその買い戻すものとして、名前は書いてないですけど、ボアズよりもその先に、買い戻しの権利のある人とボアズが話をしてるんです。10人の長老がその証人です。で、その親類は、エリメレクの畑が欲しかったんです。私のものにしますって。いいですよって。買います、私だって。なので、ヨベルの土地までそれ自分のものとしてその畑を使えるわけですから。で、5節。そこで、ボアズは言った。あなたがナオミの手からその畑を買うときには、死んだ者の名をその相続に起こすために、死んだ者の妻であったモアブの女、ルツオも買わなければなりません。で、そこで 2枚目のカードを切ったんだって。畑が欲しいんだったら、ルツも一緒についてくるよって。だって、その、親類の、その、ま、義務というか、として、土地を買い戻したんだったら、でそれと同時に、その、エリメレクの、その子孫を残す、その名前をそこに、起こす必要があるよって、それも立法に書いてあるよねって。で、その2枚目のカードを切りました。それを聞いて6節、その買い戻しの権利のある親類の人は言った。私には自分のためにその土地を買い戻すことはできません。私自身の相続地を損なうことになるといけませんから。あなたが私に代わって買い戻してください。私は買い戻すことができませんから。ルツのことを聞いてやめたんですよ。やっぱりやめますって。私自身の相続地を損なうことはできないって。そのルツが産む子供にもこれから先その相続させていく義務が生じますから、自分の子供として。そして自分の名前のためにこれがその役に立つわけでもないわけだから。だからいやもうそんなんだったらもうそこまではもう私やりませんって。土地は欲しいけども別にこのルツは欲しくありませんって。だから私はその権利を放棄します。あなたが買ったらいいじゃないですか。ボアズにしてはもうしてやったりというか、もう心の中ではもう飛び上がって喜んでるでしょうね。やったーって。で、彼自身がそのボアズにエリメレクの畑とルツを買い戻すことを進めたわけです。で、申命記の25章の5節から10節まで、もうこれも開きませんけど、申命記の25章の5節から10節までに、この、7節から後に書いてあるその靴を脱ぐという習慣について、書いてあります。昔イスラエルでは7節、買い戻しや権利の譲渡をする場合、すべての取引を有効にするために、一方が自分の履物を脱いで、それを相手に渡す習慣があった。これがイスラエルにおける証明の方法であった。それで、その買い戻しの権利のある親類の人は、ボアズにあなたがお買いなさいと言って自分の履物を脱いだ。そこでボアズは長老たちをすべてのために言った。あなた方は今日、私がナオミの手から、エリメレクのすべてのもの、それからキルヨンとマフロンのすべてのものを買い取ったことの証人です。さらに、死んだ者の名を、その相続地に起こすために、私はマフロンの妻であったモアブの女、ルツを買って、私の妻としました。死んだ者の名を、 その身内の者たちの間から、またその町の門から耐えさせないためです。今日、あなた方はその証人です。その自分の権利を放棄するときに、その靴を脱いで、その権利を取る人に、それを渡すんですね。で、自分の、例えば、お兄さんが子供を残さずに亡くなった場合、そのお兄さんの妻を弟が、めとるという、そののが立法です。ここに書いてあるその理由によってね。名前をその、なくさないように。で、その時も、いや、あのお兄さんのあの、妻を、あの奥さんを私の妻にするって、おお、嫌だなって。私嫌ですって言えるんですよ。その権利を放棄しますということもできます。でも、そうする、その時には、この申命記の25章の、5節から10節で書いてあるのは、その女性に自分の履物を脱いで渡しなさいって。そして女性はその後何していいかっていうと、その、唾かけなさいって、顔に。そうやってその自分の方、その神から与えられた権利を放棄したということを、その代々にわたって、その、恥ずかしめられるというか。それを放棄しましたということを、その証人になるんです。ボアズはそこできっと喜んでたから唾をかけなかったかもしれないけど。でもそういうのが、その申命記に書いてあります。で、長老たちがその証人となりました。そして長老たちは、ボアズに、こういうふうに、祝福します。11節、すると門にいた人々と長老たちは皆言った。私たちは証人です。どうか主があなたの家にいる女を、イスラエルの家を建てたラケルとレアの二人のようにされますように。あなたはエフラテで力ある働きをし、ベツレヘムで名を挙げなさい。まずそのラケルとレアの二人のようにされますようにって。二人は、その10人の男の子を産んだんですよね。まあもちろんその二人の女奴隷もいますけど、全員で4人ですけどね。で、また、12節、主がこの若い女を通してあなたに授ける子孫によって、あなたの家が、タマルがユダに産んだペレツの 家のようになりますように。もうタマルの話覚えてますか？ユダには3人の息子がいました。一番目のその、長男のお嫁さんとしてタマルが来ました。でもそこでその子供ができないまま、その一番上のその長男が死んだんです。それで次男がタマルをめとりました。そうすると次男も死んだんですよ、子供を残さない。それでまだ成人してなかったその三男を惜しんだんですよ。もしかしたらタマルと結婚したらまた死ぬかもしれんって。それで、その今まだその成人してないから成人するまでちょっと待っててくれってタマルを返すんですよ、お家に。タマルの実家に。そしてユダはそのままタマルを放置するんです。自分の家に呼びたくないから。それでタマルは、そのユダを騙して、ありに。今度は、これもまたぐちゃぐちゃな話ですけど、タマルがその、娼婦の格好をして、そのユダとの間に子供を設けるんです。そうやって、そのユダ族っていうのが、面々と生まれてきたんです。ユダ族っていうのは、この、ボアズと、ボアズの家系ですよ。この後、ダビデ王が出てきます、そっから。イエス・キリストも出てきます。神は不思議ですよ。そういう人間のその不完全さをもう全部使った上で、全部分かってた上で、良いものに変えてくださる、変えることのできる方なんです、神は。私が不完全だからといって、その神がその不完全な私を、なんかもう、投げてしまうようなことはないんですよ。それぐらい神は大きい方だから。そしてルツが、ごめんなさい、13節。こうしてボアズはルツをめとり、彼女は彼の妻になった。彼が、彼女のところに入ったとき、主は彼女を身ごもらせたので、彼女は一人の男の子を産んだ。女たちはナオミに言った。イスラエルでその名が伝えられるよう、今日買い戻すものをあなたに与えて、あなたの後を絶やさなかった主が褒めたたえられますよ。その子はあなたを元気づけ、あなたの老後を見とるでしょう。あなたを愛し、7人の息子にも勝るあなたの嫁がその子を産んだのですから。なんか、ルツのこともね、よく言われてますよね。ルツがその男の子を産んだ時に、人々は神を褒めたたいたんです。これをしてくださったのは神だって。そういうのを見たいですよ。ルツよくやったなーとかじゃなくて。ボアズよくやったなーでもなくて。ナオミお前素晴らしいよでもなくて。みんなが神を褒めたたえるようになるのを見たいですよ。祝福をするのは神だからです。ボアズを通してかもしれないし、ナオミを通してかもしれないし、ルツを通してかもしれないけど、その祝福を与えてくださるのは神だからです。 ナオミはその子を取り、胸に抱いて養い育てた。近所の女たちは、ナオミに男の子が生まれたと言って、その子に名を付けた。彼女はその名をオベデと呼んだ。オベデはダビデの父、エッサイの父である。だからおじいちゃんですね、ダビデの。ペレツの家系は次の通りである。ペレツの子はヘツロン。ヘツロンの子はラム。ラムの子はアミナダブ。アミナダブの子はナフション。ナフションの子はサルモン。サルモンの子はボアズ。ボアズの子はオベデ。オベデの子はエッサイ。エッサイの子はダビデで。この後、第1サムエル、第2サムエル、第1、第2列王記、そこでその出てくる、イスラエルの一番最初の王様ですよ、ダビデは。ダビデ王の家系っていうのは、こういう家系なんですね。ナオミさんは、悔い改めて神のもとに戻ったイスラエル人です。ルツさんは、イスラエルの神を信じて、従うために全てを捨てた異邦人です。私も、イエス・キリストを知って、イエス・キリストを信じる信仰によって、神の子供とされた罪人ですよ。神の恵みによって、ここにいさせてもらえてるんですよ。ルツ記っていうのは、このルツとボアズのなんかラブストーリーでは終わりません。というか、それがメインじゃないんですよ、実は。まあ、表面の話はそれがメインかもしれないけど。一番のそのルツ記の美味しいところというか、メインディッシュっていうのは、あがなうというところです。ボアズは、ルツをあがないました。なぜですか？愛してたからです。どこから、どの時点で、ボアズがルツを愛するようになったのか、それはもう書いてないかわからないです。でも最初は、そのルツのことを聞いて、その全体の中でルツを観察してたんです。それで、ある時に、そのルツがその自分のところに来て、妻にしてくださいって。自分でその彼女を買い取ろうと、そうやって、決めた時には、妻にしようと思ったわけだから、その時には、その感情はあったでしょう。でも、いずれにしても、ボアズは、なぜルツをあがなったかというと、ルツを自分のものにしたかったんです。あがない出したかったんです。その自分よりも、ルツを先に買い戻すことのできる権利のあった親類は、ルツのことを別に好きでもなかったし、愛してもなかったんです。土地は欲しかったけども、ルツはいらなかったんです。ボアズは逆です。土地は別にどうでもいいんですよ。彼の中でどうでもあるのは、ルツです。ルツのことを愛してたから、あがなったんですよ。私たちもあがなわれたっていうことを知っていますか？私があがなわれたんであれば、あなたがあがなわれたんであれば、それをあがなってくれた人がいるはずです。方がいるはずです。誰ですか？イエス・キリストですよ。黙示録の5章、できたら開けてほしいけど、どうかな？黙示録の5章の、一節と四節。一節からまず四節までお読みします。また私は、御座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。それは内側にも外側にも文字が書き記され、七つの封印で封じられていた。また私は一人の強い御使いが大声で広めて、巻物を開いて封印を解くのにふさわしいものは誰かと言っているのを見た。しかし天にも地にも地の下にも、誰一人その巻物を開くことのできるものはなく、見ることのできるものもいなかった。巻物を開くにも、見るにも、ふさわしいものが誰も見つからなかったので、私は激しく泣いていた。黙示録を少し知っている方々にはちょっと意味がわかりますけど、その巻物のシールが7つあるんですけど、封印が。それを解くたんびに、その地上に神の怒りっていうのが起きて、下って、そしてこの、最後の、一番最後の7年間という艱難の時代のことが書かれるわけです。その後ももちろん蜂がこぼされてっていうのはありますけど。当時、その自分の土地を売ったりして、人のものになるときに、その人のものになったものを自分がそれを買い取るときに、あがない出すときに、それをその書も、紙にしてたんですよ。そしてそれを自分のその印鑑があって、それをビュって封をしてたわけです。封印してたわけです。その巻物を大切に保管するために。黙示録のあの7年のその艱難時代っていうのは何の話かっていうと、そもそも。あれは、その神が、地球のこの地上と、そこに住む人々をあがなうという話なんです。最終的に。で、この1節から4節までは何を書いてあるかっていうと、このビジョンを見ていたヨハネさんは泣いてたんですよ。誰もあがない出してくれる人がいないって、それにふさわしいものがいないっていうことを泣いてたんです。神はこの天と地を創造して、ご自分のものとしてこの地上を また人をお作りになりました。そしてこの地上にあるものすべてを人に渡して、人がその地上を全部治めるようにって、神が願っておられるように治めるようにと、その役割を与えました。でもそこで、アダムとエヴァは罪を犯すんです。食べてはならないというふうに神から言われていた善悪を知る知識の木の実。自分を神としたんですよ、自分の。正しいこと、何が正しくて何が正しくないかっていうのを自分で決めるって。それが人の罪です。で、そのために、この地上は、また人は、サタンの支配下に置かれることになったんです。サタンが、その、イエス様に現れたときに、その40日間、断食をして荒野で、その祈ってたときに、その全てを見てごらんって、高いところに連れてって。もしあなたが私を拝むんであれば、私は今すぐにこの全てのものをあなたに与えるって。ただ、私を拝みなさいって、イエス・キリストに対して言ったんです。もちろんイエス・キリストはそれを拒否しますけど。でも、別にハッタリを言ってるわけじゃないんですよ、サタンは。悪魔は。そこに見えてるの全部彼のものだから。今ここにあるもの全部、そのサタンのものだから。でも神はこれを全部贖う時を、その、決めておられるんです。どうやって贖うか、何によって贖うかというと、さっき開けた、その、黙示録の、9節と5章の9節と10節。彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取って、その封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、その血により、ほふられて殺されて、その血により、あらゆる部族、国語、民族、国民の中から、神のために人を贖い、人々を贖い、私たちの、神のためにこの人々を王国とし、祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。あなたというのはその子羊、イエス・キリストのことです。で、彼らというのはおそらく教会でしょう。私たちです。その患難から逃れて、先にそのイエス・キリストと共にそのイエス・キリストが敬虚してくださって、イエス・キリストの足元にいるんです。そしてこのことを歌うんですよ。子羊の血によって、ほふられて殺されて、そして血を流されて、それによってあがなったって。そしてイエス・キリストを褒めたたえているんです、この人たち。イエス・キリストは、そのご自分で苦しんで十字架で血を流して、この地上を、また私たちを、最終的に一番最後に、その贖おうとしてるんです。神は私を、あなたを贖うために、すべてを投げ打ったっていうことをご存知ですか？すべてを捨てたんです。神は。マタイの13章の44節にこう書いてあります。神の御国は、畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけると、それを隠しておいて、大喜びで帰り、持ち物を全部売り払って、その畑を買います。このマタイの13章の38節を読むと、この畑っていうのは何かっていうと、この世だって書いてあります。神はこの世を買ったんですよ。なぜか、そこに宝を見つけたからです。宝とは何か。あなたですよ。私ですよ。神はあなたのことを愛しておられて、宝物として扱ったんですよ。そして持ち物を全部売り払ってその畑を買います。その畑、この世を買います。その宝を自分のものとするためにです。ヨハネの有名な3章の16節。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛されたって。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神は世を愛したんですよ。神はその畑を愛したんです。なぜかそこに畑、そこに宝があったからです。そこにあなたがいたからです。私がいたからです。そして、ご自分の最も大切にしている持ち物を全部売り払って、イエス・キリストを、私が買い取られるために、私が贖われるために、あなたが贖われるために、支払ってくれたんです。イエス・キリストは、この地を、また、この世をね、世とその宝物である、花嫁を贖ったんです。花嫁は、キリストの花嫁は、私はあなたです。なんでこんなことをしたのか。坊主がルツを愛してたから、贖ったような。イエス・キリストは私たちのことを愛しておられたんです。坊主は別にその畑が欲しかったわけじゃないんです。イエス・キリストもまたその一つのその地球というなんかその地上、その惑星が欲しかったわけじゃないんです。星が欲しかったわけじゃないんです。そこの中にある宝である私たち一人一人のことが欲しかったんですよ。ご自分のものとして、ご自分の花嫁として、ご自分のものにしたかったから、ご自分の血を流したんです。 そして贖ったんだ。あなた、私は。神が愛してるから。最後、ヘブルの12章の2節を読んで終わりにします。ヘブルの12章の2節。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせず、十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともしないで十字架についたって。イエス・キリストは私のことを、あなたのことを喜びとしたんです。私がイエス・キリストご自分のものになることを喜んだんです。だから十字架についたんです。喜んで。いやいやではなく、ご自分が愛しておられるあなたをご自分のものにするために喜んで十字架にかかったんです。それほどイエス・キリストはあなたのことを、私のことを愛しておられるんです。ご自分の命を支払って、ご自分の血を支払って、私を贖い出してくれたんです。あなたを贖い出してくれたんです。その理由は、あなたのことを愛しているからです。祈ります。天のお父さん、あなたが私を愛し、またあなたの御子であるイエス・キリストが私を愛して、私が滅んでしまわないように、むしろご自分のものとして、イエス・キリストの花嫁として、またお父さんあなたの子供として、永遠にあなたと共に愛するという関係の中で生きることを喜んで、またそのことを願って、私たち一人一人のためにあなたの御子であるイエス・キリストを与えてくださったことを心から感謝します。あなたの大きなその恵みとあなたの愛をもっともっと知ることができますように、そのあなたの愛を受け取ることができるように、どうかお助けください。お願いします。イエス・キリストが苦しんで、血を流して、その命をかけて、私をあがなってくださったということが、もっともっと、具体的にわかりますように。あなたの恵みとあなたの愛を、はっきりと理解できますように、どうかお助けください。お願いします。そしてあなたにあがなわれたことを喜び、あなたに愛されていることを喜んで、また感謝して、こんなにもあなたに愛されたんだから、私もあなたのことを愛したい、あなたに従っていきたい、そういう思いが、私たち一人一人のうちに聖霊によって与えられますように。どうか私たちをこれからも祝福して導いてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。